はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の小沢君と本山さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。
どうぞ。はい、南研究室の小沢健吾です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、南研究室の本山です。よろしくお願いします。
キュラ緊張してる？
はい。
めっちゃ久しぶりだもんね。
俺2週間前にあのミカミットの
あれた？
はい。
ああ。
やったんで。
やったけど緊張してるな。
してます。
で今日は日付は10月の何時でしたっけ今日は？
11日
ね、はい。もう10月の半ばになってしまいましたけども、はい、そしたらね、まあちょっと近況報告ってわけじゃないんだけど、最近どんなことを考えてるとか、こんなことやってますとかっていうようなことを言って。それからまあレビューの作品に入っていきたいと思いますけど、はい、まあじゃあ小沢君から行こうかな。小沢君どうですか最近。
近況報告って結構関係ないから
、ね、関係なくて別にいいよ、う
ん、関係ないことなんですけど、うん、まあ、今スポーツやってて、うん、まあ、それがもう就職して今年で引退ってなるんですけど、うん、まあ、それが10月の来週に最後のレースが仙台で、
うん、
全日本選手権の最終戦があるんで、うん、
へー、
それに向けてちょっといろいろトレーニングとかしてるところですね。
なるほど、はい、まあ、ちなみにスポーツっていうのは何をやってるんでしたっけ。
モトクロスっていうバイクのレースやってます。
ああ、はい、でそれでもう一番じゃあ今回で最後になるんだ。
今回で最後になります。
そしたらさ、君は例えば就職して社会人になったら、はい、その後なんかまず続けてやっていくの。
と休みの日とかに、うん、まあ、知り合いとか友達で遊びで乗ったりとかは続けていこうと思ってます、う
ん、ああなるほどね、
はい、
そうですか。それは君も忙しいね、小沢君もね、いろいろと。そしたら本山さんはどうですか。
先週にそのスタジオ設計の授業を取ることを決めて、うん、だからその設計の授業と卒業設計とコンペで3つ設計があって、ちょっとなんかやる気がないのとあるのですごい差ができちゃってて。
全体
的に進まないです。
ああ、じゃあやる気がないのは何なんだ。
はい、
それはちょっといいな。
ちょっと卒業設計が今全然自分的に何も決まらなくて。
ああそうか、
迷ってて、うん、やっぱ人と話すと進むので。
そうだね、
コンペとかは結構みんなで話し合ってて、
うん、
まあ、進んでる感はあるんですけど、
うん、卒業設計はやっぱり自分のな、一人のあれだからな。それもだからみんなと話した方がいいんだろうな、きっとな。
そうですね、
お互いに、
はい、
うん、どう思うみたいな感じでさ、うん、先輩とかに聞いたりとか。本山さんもちょっとやること多いから忙しいな。スタジオは全部できるかな。
スタジオはとりあえず1つ目の課題だけ提出をしようと思って、うん、
ああ、まあその方がいいかもしれないね。
いやでも、うん、まあいける気がします、スタ
ジオ。すごいな、なるほど、分かって、まあね、自分のペースでやってもらえばいいと思いますが、そしたらね、今日のちょっとレビュー作品に入っていきたいと思います。今日の取り上げるのは吉坂高政さん、まあ、これ吉坂流星さんとかっていうふうにも言うんですけど、吉坂高政さんが設計したこの大学セミナーハウスなんですね。まあ、これは東京 の、 その八王子に今建っている大学のセミナーハウス、まあ、宿泊とか研修施設なんですけども、1965年っていうことはもうすごい前ですよね。これ50年ぐらい前で、実はこれ僕も行ったことないんですけどね、まあ、これ本当にゼミ旅行とかで行ってみたらよかったのかもしれませんけど、まあいろいろなんだろう、それこそ大学のゼミとかそういうこれ研修施設としてね、いろいろなんかこう勉強したりとか、まあ、そういう施設なんですけど、これ結構森の中に建ってるんですよね。森の中にそのコテージ風の形で、それぞれの宿泊の施設が、まあ、小屋のようなものがたくさん並んでいて、それから集会室とか食堂とか、まあなんていうのかな、そのホテルのような感じもするし、まあ、大学のような施設にも見えるんですけどね、まあなんていうか、こう一つ一つの建物が結構ユニークな形状をしていて、立体として幾何学として非常にこう面白い形がいろいろ並んでるんだけども、まあ、そしたらさ、まあ君らもこれなかなか普段見たこともないだろうから、あんまりよくわからないのもあると思いますが、こうこれを見てみて、じゃあどうでしょうかね。まあじゃあ今度は本山さんから聞いてみるか。どうですか。
なんかコンペの時に一度遠くから見たその写真を見たんで、なんか全体的に統一感 だったんですけど、うん、それぞれの建物の写真見ると、
うん、
結構違くて、
うん、
でもなんか全体的に異質な形のものが多くて、
うん、
で曲線とかを使ってる建物も多くて、
うん、
それで一体感があるのかなっていう印象です、
うん、なるほど、一体感がね、確かにそれぞれバラバラに見えるんだけども、なんとなく全体としてちょっと一体感っていうか統一感みたいなものが感じられるとね、うん、そうすると小沢君はどう？
そうですね、うん、なんかこの小さい個々 の、うん、あの建物が、うん、この同じ形で、うん、その綺麗に絵を描いて並んでて、
うん、
その中央セミナーとか、うん、その本館のとこはすごいなんか、うん、ピラミッドを逆にしたような形で、うん、そういう、うん、みんなで集まるとこはすごいシンボリックなものであるとこが結構なんかその対比みたいなとこがすごいかっこいいなと思いました、
うんうん、なるほどね。まあ一つ一つのなんかこう宿泊施設はすごい小さな小屋なんだよね、本当にこう数人で泊まるようなさ、でもそれがこう並んで、まあ、あたかもこう集落っていうか村とかさ、なんかそういうのを作ってる感じはちょっとあるよね、うん、一つの建築村みたいなさ。でこれさ、まあ、実は僕らあの夏の前っていうかその前期に、研究室で韓国の、ね、自主コンペをやったんですけども、まあ、あれも結構森の中に施設を点在させるっていう感じだから、ちょっとそれを思い出すっていうかね、あの韓国でその世界瞑想村っていうものの、そのコンペを実は研究室でやってまして、小沢君も本山さんも参加してたんですけども、結構こういう複雑な地形とか敷地にさ、こういうものを埋め込んでいって作るっていうのは結構難しいよね。
難しいですね。
だからこのサイトプランというか配置図見るとさ、結構なんかこうバラバラな感じでこう並んでて、これをいざ設計していくとなると結構これ悩むんだよね、
はい、
うん、だけどこのサイトプランを見るとさ、まあ、ちょっとこれラジオ聞いてる人分かりにくいかもしれませんけど、すごい森の複雑な地形の中に立っているんだけども、なんかコンタを等高線を読みながら一つのそのクラスターっていうかまとまりができていて、なんか例えばこっちになんかこう、まあ、1学年2学年みたいな感じで分かれるのかもしれないけどね、なんとなく それぞれのまとまりが出来上がってるんだよね、うん、で大きな中庭を取り囲むような形でこのなんかこうなんだ宿泊施設が並んでるみたいなね、で真ん中にこういくつか集会施設があるみたいな形になってるっていう、まあ本当に古い集落なんかで例えば集会場があって、それからそれぞれの民家があってっていうようなね、そういうなんかこう集落の配置っていうものをちょっと想起させるっていうか、思い起こさせるような感じがあるかなっていうふうに思いますよね。この吉高隆成さん、吉高高政さんっていう建築家ね、まあもう亡くなられてるんですけども、この人に関して皆さん何か言えることって何かありますか？って言っても困るな。どう？いや、まあ、多分あんまりないと思うんだけど、
はいはい、
この人ね、すごい面白い人なの、一言で言うと。で、コルビジェの弟子なんだけども、まあ、結構比較的早く亡くなられてしまったんですね。これ今ここに資料がいろいろあるので、1917年に生まれて1981年に亡くなってるから、まあ、大体60代前半ぐらいでこう亡くなられてしまった方なんですね。で、まあ、本当にすごく面白い人で、まあ、簡単に言うと結構変わった建築を結構作ってるんですよ。本当にこのビラクークーとかね、なんかこうここに今絵がある写真とか絵があるんですけども、コンクリートの自由造形で、まあ、コルビジェがね、そういうなんかすごく変わった建築をいろいろ作ったと。それをある意味その変わった部分を引き継いだのがこの吉高隆成さんっていうふうにも言えるのね。だからこの人の何かこう弟子とか、この人を慕って信奉してる人たちがすごく弟子で多くて、で弟子、まあ、この人自身はね、吉高研究室、有研究室っていうのをやってたんだけども、早稲田でね。不連続統一体っていうことを言ってたね。ディスコンティニュアスユニティっていう、まあ、まさにそれはさっき本山さんが言ったようにバラバラに見えるんだけど実は統一感があるみたいなね、そういうことを割と意識してやってた。だからさっき本山さんが言ってた感想っていうのは結構当たってるところがあるんだけども、不連続統一体っていうことを言ってたんですよ。不連続なんだけども統一してるっていうふうなことを言っていて、で例えばその集落の研究を確かにやってたんですよ。大島の集落の研究とかね、伊豆諸島の大島の集落の研究なんかをやっていてね、そういったことがこの設計に反映されてるとも言えるし、まあ、いろんな世界の 例えば集落とか建築 の, あの研究を結構この人やってたんですね。街をいろいろ見るとかね。でなんかあの、まあ、授業も結構型破りだったみたいで、あのなんかこう落書きを書いて、この落書きが何に見えるかとかね、そういうふうなことをこう聞いてみたりとかで、僕ね今これちょっと本があってね、この吉田刈さんのこのね表紙の絵がまたね、これちょっとなんかインパクトがあるっていうかねこんなんよく表紙にしてるなっていう、あのこれ何かっていうと、吉田刈高正さんの住居学っていう本なんですけど、子どもの落書きみたいなものが表紙になってるんですよ。なんかね、この丘ってとか廊下とかね、椅子とかね。でこの人 の, 絵、あのこの本本当に面白くて、まあ、僕もこれ昔あの何度か読んだんですけども、例えばね一番最初のところにね、こうなんか写真があるんだけど、ね、これ面白いね。この人の昔の家なんで、自分の家、我が家って書いてあるでしょ、
はい、
そしたらね、まあ、はっきり言ってもうボロ小屋みたいな感じなんだよねここにね家族で住んでた、まあ要するに戦後だから。でこの人はなんかこう空襲とか受けて、まあ、家がない状態に本当近かったらしいんですよ、うん、だから本当に昔はこんな家に住んでたとかさ、なんかこのイラストとかもね、なんか子供の漫画みたいで面白いんで、なんかそういうのがずっと続いてるっていうかね、なんかあのちょっとなんかこう子供のイラストみたいなものがこうなんかいっぱい続いていて、でも結構これはね読み応えがあるんですよ。だからなんかちょっと本当に不思議な建築家って、まあ、昔はこういう人結構いたんですけど、日本のいろんな風俗とか文化とかを、こういうなんかね、ちょんまげとかさ、こういろいろ調べたりとか、そういうことやってたら、それが、設計にも反映されてるっていうね、
はい、
それちょっと不思議な建築家だった。うん、だけども、すごく弟子が多いし、弟子もちょっとそういうふうなユニークな人たちがいて、この人たちの一番弟子の人たちが設計集団を作ったんだけど、その設計集団の名前が造設計集団っていうのね、要するに動物の名前をつけるっていうか、造設計集団にはさらに弟子ができたんだけど、その弟子 の, あの設計集団の名前がイルカ設計集団っていうんだ、だからそういう動物の名前つけるっていうかさ、でイルカ設計集団は今のやってるの、
はい、
うん、っていうような人なんですよね。だからまあそういうなんていうかこう時代背景とか、要するになんていうのかな、そのまあ装飾がない白と直角のモダニズムみたいなね、抽象的な建築っていうよりも、もうちょっと土着的っていうんだけども、あたかも昔からあるそこにあったかのような、うーん、そういうふうな作り方をしてるっていうかね、そういうなんかこうちょっとまあ言い方を簡単に言ってしまうと、その庶民派の建築家っていうか、そのお高く泊まった建築っていうよりも、むしろこういろんな人たちがまあ、気楽に使えるような、そういったものをちょっとこう彫刻的なその造形力で、設計してるっていう、そんな感じの人なんですよね。だからまあちょっと非常にこう不思議な人ですね。まあ、僕は結構好きなんですけどね、うん、まあそんな感じなんですけど、このなんかどうなんだろうね、これ集落みたいに見えますけど、皆さんそういうとこ行ったことある？なんかそういうこうさ、人だと離れた山の中でさ、そのさ、こういう民家がいっぱいあったりとかさ、そういうとこと昨日行ったことある？
いや、行ったことないですね。
でもない、
はい、
そう、なんかそのこう例えばおじいちゃんおばあちゃんの田舎とかそういうとこでもあまりないか、今時あまりないかな。
そうです
ね中途半端な田舎ぐらいです。
あ、そう中途半端な田舎ね、うん、そういうところが多いのかな、まあ、郊外みたいなね、
うん、
だけど小沢は結構近いんじゃない？近くない？
近いです ね、八王子だったら20分とか
で、うん、そうでしょう、
はい、
うん、だからまあなんとなくその雰囲気わかる、八王子の、
はい、
それわかる、
はい、
うん、結構山が多い、
山が多いですね、
うん、
八王子よりちょっと離れてるんですけど自分の家は、
うん、
まあもうそこもすごい山だらけ。
ああ、そうなんだ、
はい、
うん、なるほど。まあね、だからまあまあこういうところに泊まってみてもちょっと面白いかもしれないけどな、なんか、うん、逆に今の方がこういったものがこうなんていうか人気があったりするっていうかね、その一棟丸ごとのホテルよりも、
はい、
なんかちょっとこうコテージ風っていうかさ、
うん、
バラバラにその離散的に離れたその宿泊施設があって、それで集会室もあるみたいな感じの方がさ、ちょっとまあ面白いかもしれないね。こうやってバラバラに設計するのって難しいよね。
難しい、
うん、なんかこう直角のものに乗せていくっていうんだって分かるんだけどさ、はい、色調をこうやって複雑な色調を読み取りながらバラバラに設計していくっていうのは本当に難しいなって、韓国のコンペでもそう思ったけどね、
は
い、
うん、
だからまあ意外とこれはパッと見たらそんなもんかって思うように見えて、自分が設計者の立場に立ったら かなりこれ複雑で難しいなっていうふうに思うよ。まあざっくり言うとそんな感じなんですけど、なんか皆さんの方からなんかコメントはありますか？
この敷地がすごい、うん、今この敷地図を見てて、うん、その等高線がすごい細かくあるんですけど、うん、これを、まあ、この一切これがなかった時にどう読み解いてったのかなっていうのがすごい気になるところですね、うん、あの韓国の時も悩んでたんで、
う
ん、
そうだな、うん、本当にそうだね。今みたいにこれコンピューターがある時代じゃないから全部もちろん手書きだし、あの手でこう確認しながら作っていったってことだと思うからね、はい、まあこれね、あのクラスターシステムなんですよね。ここにあの小セミナー室っていうのがそれぞれあって、要するに一つのまとまりができていて、その中に、宿泊施設の小屋とそれから小セミナー室があるっていうようなまとまりがこうあるっていうかね、そのまとまりがいくつかまあ集まってさらに広場ができて、その、集会室の本館があるって形になってるから、だからまあ作り方としては分かりやすいんですね。実はあの中心があって、そのシルバーの中心があって、でそれからあの枝分かれして、それぞれ の, そのクラスター、つまりクラスターって房のことなんだけどね、はい、まとまりのことなんだけど、そのまとまりができて、さらにそれが分かれていて小セミナー室があるみたいなさ、あの原理としてはすごく分かりやすくて、まあ、難しい言い方をするとそのツリー構造っていうんだけども、要するにこの木の枝が分かれていくようなシステムになってるんですよね。あとはだどうでしょう、本山さんなんかどうでしょう急に振られても困るから、ちょっと見せてくれる、これね、うん、ありますか、うん、この資料はなんかどっから取ってきた の,
こ,
の
これ新建築、
新建築にあったの、はい、まあね、この写真だけだからちょっとねイメージしにくいところもあると思うけどさ、どうなんだろうねこれね。でも君ら卒業設計の参考になったりするかもしれないよこれ、ね、
そうですね、
なんかいかにも卒業設計らしい感じっていうかさ気がするけど、
あのすごい疑問な部分なんですけど、うん、この形が逆のピラミッドみたいになってるじゃないですか、うんうん、その最高っていうのはどういうのどのようにとってたのかなっていうのは、うん、
そうだね、これ僕もだから行ったことないから実際の原理はこれよくわからないんだけど、これは図面があるのかな、まあ、あの開口部はあるけどね、窓はありますけど、どうなってるんだろうね、それはまあ素朴な疑問だよね、まあ、逆ピラミッドのようなものをくさび型に打ち込んでるっていうような形になってるんだけども、まあ、あんまり明るくは見えないね、
そうです
ね、うん、明るくは見えない、だけども通常通りのその窓があるから、そこから基本的には採光してるんじゃないですか、あとはトップライトを取ってるのかもしれないけど、うん、でこれね、今見たらね、これあの、小沢君が持ってきた資料なんですけども、この設計管理にあの滝沢健二さんっていう人が入っていてね、あの滝沢健二さんっていうのはこの人は国士舘大学の教授だったんです昔、だからあのこの吉坂隆正さんの弟子だったんだよね、あの滝沢研究室っていうのがあったんですよ、その滝沢研究室を継いだのが国広研究室だったんですよね実は。
そうなんです、
ね、そういう流れがあったんです。僕も滝沢先生はあのもう お亡くなりになりましたけど、一回だけお会いしたことがありますけどね、あのだいぶ前ですけどね、そういう流れがありましたね、うん、まあね、こういう機会でもないです、なかなかこういうの見ないからね。
そうですね、
うん、はい、でもね、あの東京で見れるよ、あのアテネフランセっていう建物がお茶の水にあって、はい、あのお茶の水の駅からもう歩いて本当に5分もかからないところにあるんだけど、それは結構ね、なんか華やかでね、いい感じの雰囲気の建物だよ、
はい、
うん、あのフランス語とか英語 の, その習うそういう教室なんだけど、教室の建物でアテネフランセって言ってね、なんかピンク色の壁にアルファベット の, その鋳型をくり抜いたようなコンクリートの建物で、やっぱりその建築の気配はこれちょっと似てるのね、似てるんだけど、なんかね、その崖地に立っていて、そういう意味ではこの地形をうまく生かして作ってるセミナーハウスに似てるんだけど、崖地に立っていて、その崖地からあの張り出したカフェのがすごくいい雰囲気で、カフェはね結構誰でも普通に使えるのね、
はい、
だからね、まあ行ってみたらいいかもしれないよ、アテネフランセね、お茶の水の駅のすぐそばです。で僕ね、昔あのそこであの英会話教室に通ってて、あのそこは結構英会話教室とかも安いのね、結構のんびりしたいい雰囲気で、なんかあの英会話教室としてもおすすめだし、なんか普通に入れるから行ってみたらいいと思う。まあというふうな感じですけど、 僕ばっかり喋ってるんだけど、皆さん言いたいことあるでしょ。大丈夫大丈夫ですか、なんか言いたいことある意外とこのラジオさ、後からさ聞き返してみると意外と面白いんだよね君らどう、この間収録した時はさ、なんか小沢と三上とちょっとな、
ね、あの時は本当に建築のことは5分も話してあと50分は多分全然違う
全然違う話をしてしまったんだけど、恋愛のことについて話してしまったんだけど、まあどうなの皆さんね、なんか話したいことっていうか関心のあること、君ら若者は何や関心があるんだろうな、まあ、僕とはもう年が違うからさ、君らはどういうことに関心があるの、
どういうことに
ね、
先生は逆に何に今は関心を持って
る、うん、僕ね、まあ基本的には僕機嫌よく生きてるんですよだから別になんかどうなの、僕さ今でもなんか英語のね勉強してるのね、そしたらそこでいろんな人としての話してて、それみんなねいろんなことやってる、なんかね映画見るのが趣味だったりする人もいるし、結構多いのはビジネスマンとかサラリーマンで結構多いのはね、マラソンしてる人が多いね、結構ね、そういう話を聞くの、マラソンでね、ランニングジョギングしてるとか、あとジムに行って走ってるとか、僕も時々ジムに行って走るんですけど、はい、そういう人多いなと思うこともあるし、そうだな、なんか僕はまあ読書したりするのがいいなと思うことがあるけど、まあやっぱりね、みんなよりは長く生きてるからあらゆることはやった大体、
はい、
結構映画もいっぱい見たし、なんかそういう風な感じだったよ。なんかこの前ようやく君の名を見たんだけど、君の名は面白かったよ。あれだった、あれは確かに何回見てもいいかなと思った。君ら見た？
見ました。
どうだった君ら？
2回映画館で。おっさん
なんか柄に似合わないぞ。
似合わないですね。2回もう1回見たいなと思って。
やっぱり面白いと思った。
面白かった
です。ああそうなんだ。おせやさんどう？
面白かった。2回見るほどではない
そうだそうだ、そう
2回見るって相当じゃない、
そうだね、
でも映画館で、
あ映画館で、
はい映画館で2回、
すごいな、なんかさあれ話の展開が早いからもう1回見ようときになっちゃうんだよ、なんとなく、
はいはい、でもう1回見ると最初の疑問点だったところがすごい分かりやすく
なる、ああなるほどね、そうだね、まあ絵も綺麗だしね、
はいそうですね、
そうか、どうなんだろうね、君らは、まあ、忙しすぎていろいろ考える余裕ないのかなどうなんだろう、そんなことない、
まあでもどうなんですかね、
それなりにでも
それなりに、充実はしてるよ
ね、まあそうかもしれないね、はい、まあ君らはいろいろやって一生懸命やってるんじゃないですか、なんかね、そうだな、まあ逆にやりたいことがいっぱいあるんじゃないの、やりたいことが多すぎるんじゃない、そうでもない、
やりたいばっかですね、
やりたいことばっかり、
やりたいことばっかり、
どういうことやりたいの、小沢も忙しそうだしな、やりたいこといっぱい
多い、現場で働いてるのがすごい楽しいですし、
あ現場もね、まあ、小沢くんはね現場でいろいろね実際に仕事したりとかねしてるっていうことだけど、それは面白いだろうな、実際自分がやったものが組み上がっていくとな、
楽しいですね、最近すごい細かいとこも分かってきたんで、なんかトランシットとかもなんか据えたりとかも
やってんの、
はい、
へー大したもんだね君ね、
結構やっぱ監督さんと話してると、ここちょっと金出しといてみたいな言われて、直角をトランシット出したりとか、そういうのもちょっとできてくると、もうすごいなんか楽しくなったもん
ねやっぱり小沢さん向いてんだな、その現場のなやってたら面白いもんな、
はい、
そうか君貴重な人材だね、建築界なんだよねそうか、どういうことに関心があるんだろうな、
本山はどういうことに、
何もしてない本当に
逆に聞きたい、何が関心が、
映画はめっちゃ見るよ、休みの日は映画見てる、
あそうなんだ、本山さんも授業がいろいろ多いからな、
まあ、それ
なりに他の授業もあんの
月曜日は授業あります、月曜日と木曜日が授業あります、
そうか
必修が
忙しいな、そうですまあでも何もしないよりいいかもしれないけどな、その方がなんかある方が、僕前も言ったけどさ、僕結構他の学校の友達とか結構いっぱいいたのね、なんかね学生の時に、で経済学部に結構仲のいい友達が何人かいて、そしたら本当何もやってないんだよ、本当何もやってなくって、まあ麻雀でしょとか、麻雀ずっとそいつやってて、ずっと麻雀やってる、あとテニスサークル、 でもねそれもね結局部活じゃないからだんだんつまんなくなってくるの。最初のうちはなんか面白そうだなと思ってもさ、そんな毎日できないじゃんテニスサークルなんか、麻雀だって毎日できないし、なんかねだから本人たちがなんとなくねつまんないって感じになっていくんだよね。でなんかねあの僕はねその京都大学にいたんだけど経済学部はその時に、ね、卒論も確かなかったんだよ、そうしなくていいって言ったからもう何もしなくていいの本当に。そしたらね一見自由に思うかもしれないけどなんか自分がね俺一体何やってんのかなっていう風になっていくんだよね。だからまあ建築の場合はまあ曲がりなりにもそのやってるって手応えがあるからいいんじゃないかなと思うけどね。うん、忙しいとは思うけどさっきみたいなね、うん、4年生だったらもうあんまり学校来ないのかな。そうどう。
みんな来てない。
みんな来てない。
来てないです。
そう友人がもう毎日いる
って。ああそうね、奥崎くんっていうね、はい、なんかもう一人いるんだけどみんな来てないな。じゃあ
友人って日直だけじゃない。
日直だけ。
そうですね。
みんな授業ないもん。
授業なかったよね。
専攻がメインで、絶対いるっていう、
そしたらさ意外と単位は3年生まで取れるってことなのかな。意外とな
んだかんだ、
そういうことなんだな。そうか、特に家が遠い人はね。
そうですね、
なかなかちょっとな、そんな何もなかったらな、
はい、
それはまあそうだろうな。じゃあ学生生活といってもなんだ学校に来ないからまあ自由にやってんのかどうなんだろうな。
なんか家でやるっていうのがちょっと多くなっちゃいますね、遠いと。ちょっと
でもさみんなでやった方がいいんじゃないの。そうでもないの。家でやりたいって人もいる。
いや、
そうでもいるっちゃい
る。いるっちゃいるんですけど、まあでも話しながらやるのが一番楽しいです、ね、
そりゃそうだな、はい、うん、確かにその方がモチベーションも続くしな。
そうですね、
そうか、じゃあまあ奥崎だけは来てて。そうですか。君はさもう4年生あともうちょっとっていうことになるんだけど、まああと半年とかね、それに関してどう、君ら自分の感想として、
ね、
早いな。一言
早い。
まあな、僕らが見たらもう君らまだ1年生に見えるもん。
やった。
3年半何してたんだろうってちょっと、
なんかもうギリギリでずっとやって追いついたって感じなんですよ。、
うん、そうだね、ギリギリで追いついたよね、ここでね。
私が多分浪人じゃねえや、留年しないギリギリで生きてる
気がする。松山さんなんでそうなったの。
なんでそうなった。え、なんででしょう。なんかやっぱその大学入って、その姉と二人で暮らし始めたので、なんかやっぱ家のこともあるし、やっぱ実家にいた時よりも自分で自分のことしなきゃいけないのが多くなって、結構やっぱ自分に甘えて朝も起きなくてのが多分 1,2 年の頃で、やっぱ2年経って一応自分で管理はできるようになったのかなっていう。
なんできたの。そうか。でもそれからすごい頑張ったね。
そうですね。
やっぱ危機感も覚えるよ、
うん、でもなんかギリギリでしかできないのかなって自分に対して心配します。
でもよく来てたもんね。もうそれからはよく来てたよな、学校にね。
3年生はめちゃくちゃ来てました、
ね、そうだよね。なんか一番ゼミでもさ、奥崎と本山さんが一番来てる印象があったよ、よくやってたね。なんかね
夜は大丈夫なんで、夜遅
く
までは全然入れるん
ですよ。朝だけ。で僕さ、なんかさ、僕原博先生ね、研究室の大学院の時いて、もう原先生がもう完全に夜型なんだよ、
はい、
もう夜型の生活を50年やってるからもう朝起きれないんだよ。だからさ、ね、学校来ない。もうまず午前中学校来ないし、
はい、
本当にさずっと、まあ、夜打ち合わせって、まずね本当にもう極端で、こんなこと言ってねえかな、原先生原先が聞くことないからいいと思うんだけど、そしたらさ本当にね毎日起きるのが3時とかなんだよ、昼の、はい、毎日3時だから仕事を始めるのが4時からっていうさ。もう逆転、完全に逆転してて、打ち合わせもね、だからね夜の8時とかだからね、まあ先生ちょっと打ち合わせ、僕ね卒業してからも原先生とねいろいろ仕事で打ち合わせしてたから、はい、じゃ原先生打ち合わせさせてくださいって言って、じゃあ夜の8時に来てとかさ、そんな感じでさ。そしたらさ、ね、8時から打ち合わせするって言ったってすぐ始まんないの。 まず8時に行くじゃん。そして雑談が30分ぐらいあって、それからさ、ね、まあ打ち合わせ始めるんだけど、まあダラダラ続くわけだよ。ダラダラ続いたらもう終電の時間になって、そしたらもう帰れなくなるの。で渋谷にアトリエがあるからさ、まあしゃあないなと思う。それ泊まりみたいな感じで、朝まで。夜そんなやることないじゃん。ね。そして先生がなんか夜食を作ってね。それだから、ね、打ち合わせ自体は2時間ぐらいでも延々と無駄な話ばっかり夜眠くなってくるわけで、いくらなんでもね、眠くなってきても、じゃあ先生がさ、じゃあなんかみんなでねビデオを見るかとか言ってね、なんかそのマイケル・ジャクソンとかマイルス・デイビスとかさ、ね、そういうのビデオをねずっと見せられて、眠いからもう半分ぐらい寝ちゃうのさ、寝たら話で怒るんだよね勘弁してよみたいなさ、そういう夜型の生活でも君ら社会人だったら早く起きないといけないな。
そうですね。
どう
朝は多分ダメなコンビだと思
います。ダメです。
そう、まあでも慣れるんだろうけどね、きっとね。
そうですね、
うん、そんなこと言ってられないです。
そうか、君らもうじゃあもう内定式も終わって、なんとなくどういうことするかなんとなく分かったの？
はい、
分かった。
はい、
うん、まあ、ちなみにどういうこと、どういう感じのこと、ふうにことをやる、そういうやることになりそうなの？まだわかんない
。あ、施工管理です。
ああ、まあ、君はなんかそれ向いてるわな。はい、うん、小沢はもうバッチリじゃん。
バッチリですかね。
え、だってさ、小沢の年でそういうのできる人って多分まだいないよね、学生とか。
ああ、
うん、小沢が一番できるんじゃないの？多分そうだろう。
びっくりされます、大学行ってますって言うと、その現場で働いてる人に。
あ、そう。
はい、
すごいな君な。
いや、もう中学3年ぐらいからずっと
やってるん
で。
ああ、そうか、
結構やってます、ね、
それ重宝されるな、じゃあな、ゲームやな。お手間さんはどうなの？まあ、まあ、わかんないですよね。
一応設計で。
あ、そうなの、よかったね。
よかったです。でも全国転勤なんで、どこに行くかまだわかんない。
あ、わかんないのね。え、そしたらさ、東京、関東圏以外にどこに行く可能性もあるの？
あります。
あ、そうなの。
1回目はないらしい。わかんないけど。
自分としてはどうなの、その行くのは。
え、なんかどっか遠くに行くんだったらもうすごい遠くがいいです。
あ、逆にね、
中途半端に遠く
は。ああ、まあそれはそうだな。
北海道とかの方がなんかむしろ楽しめる気がする。
まあそれはそうだな、
うん、
まあ結構そういうとこ行くといいけどね、のんびりしてて、うん、北九州なんかも福岡とかもすごくいいし、うんうん、面白いよ。設計ってどういう設計をやるの？何の設計をやるの？
マンション。
あ、それやるのね。
はい、
それはまた、じゃあそれはそれ楽しみかもしれないね。
そうです。
うん、そうか、まあじゃあね、元気にやりなよ、なんかね。
お腹割っちゃうみたいな。
割っちゃう。
もう今寂しかった
よ。そうだね、しかもこれからだよ、君はこれからじゃん、人生、ね、
はい、
これから、まあ逆に面白いんじゃないの？
そうですね、うん、楽しみではあります。う
ん、でもまだ嫌だ。
嫌だ。
働きたくない学生でい
たい。ああ、まあな。でだけどね、僕ね、最近思ったのはね、僕の結構いろんな立場の人と話してたら、サラリーマンの人って結構ね、アクティブにいろんなことやってんだよね、みんな、
う
ん、やってるわ。だから忙しいからこそやるんだろうね。
そうです、
うん、なんかいろんな、その例えばそれこそ、まあ、英会話学校行ったりとか、いろいろみんな結構いろんなことやってるね、うん、自分でのはお金使えるようになるし、逆にそういうのやろうという気になるのかもしれないわ。うん、まあ、新しい出会いもいろいろあるんじゃないですか、皆さんね。
うん、
まあ、じゃあ君らもなんとなく別に取り立てて自分の今のさ生活にそれほど不満はないということかな。
ないです。
あ、そう、
ないです。
うん、やっぱりさ、やっぱり日本っていうのは、今の日本は若者のなんだかんだって満ち足りてんのかな。
そうだと思いますね。
例えばさね、あのディズニーランドに行きたいって君らはもう僕は全く思わないんだけど、ディズニーランド行くのすごい好きな人っているじゃん。
うん、
なんかこう年間パスポート買ったりとかさ、
ね、
僕ちょっと信じられないんだけど、あれ君らはどうなの？
誘われれば行きます。
ああ、誘われればね。
あ、そうですね。
自分から行きたいって友達を誘うまではない。
うん、おお、まあな。あるさ、たまにさ、一人で行くっていう人もいるよね。ちょっとそれ僕考えられないんだけど。
考えられないです。
私の周りいっぱいいます。
いっぱいいる。
高校がそのディズニーランドとか近いんで、
う
ん、
あ、近いからね。
年パス持ってる人もいっぱいいて、
へえ。一人で行っ 何するんだろうな。
一人で行くとなんか並ばないで乗れるらしいんですよ。それでも乗りまくったりとか、あとパレードが好きな人はパレードの写真撮りに行くだけとか、いっぱいいます。
へえ、そうなんだね。でも一人で行って寂しくないのかな。
そうなんだ。なんかでもそれはもう友達に話してネタにしてる子とかいっぱいいました。クリスマスにわざわざ一人で行って、
ああそうなので
、いっぱい乗ってみたいな。
へえ、どうなんだろう、小沢どう思う。やっぱ男は無理だな。
男は無理です。
男で一人で行くのはちょっと無理だね、いくらなんでも。女性だったらむしろまだ行けるね。
はい、
うん、いや僕さ、なんかさ、全然話ちょっと飛ぶんだけどさ、なんかね、そのお一人婚っていうのがあるんだよ。一人で結婚式あげるっていう、
はい、
ね、それが意外と人気だっていう記事を読んでちょっと驚いて。知ってる、なんか
最近流行ってるって。
そうなの。
やってました。
へえー、それが僕また信じられないっていうか、要するに女の人が、はい、あの一人で結婚式やる、ね、結婚してないんで独身で、要するにこうまあ一人でウェディングドレスを着て、うん、なんかこう結婚式を挙げて新婦さんもいて、それでなんかね、その写真撮るみたいなね、うん、僕はちょっと理解できなかったけど、それどう、どう思う、ござ。
いやもう諦めた人だったらいいんじゃないですかね、うん、やっぱドレスとか着たいとか女の人あるかもしれないですけど。
そういうもんかな。
でもまあ男の目線からだと考えられないです。
男でそれは無理でしょ、はい、ありえない。
男で一人でやって
たら元山さんどう思う、それ。
絶対自分はしたいと思わないと思うんですけど、
うん、
でもなんかその独身ってことによって偏見があるから、一人で結婚式するっていうのをテレビでやってたのを見ました。
あ、そういうことね。
年によっては、うん、なんで独身なのっていう質問をされるから、
うん、
もう結婚式一人でしちゃうみたいなことをやってるっていうのはテレビでやってた。
なるほどね、いろいろ言われちゃうから、
うん
うん、君らはどうなの。君らは結婚したいかどうかって言われたらどう。
したい。
したいです。
まあそれが普通だよね、
はい、
それが普通だと思うんだけど。でもまあ結婚 しない人もいるよね、なんかね、しな、別にしなくていいっていう人も結構多いんだけど、うん、それはどうなんだね、君。まあでも一概に言えないか、これはな、これは難しいよね、経済的なこともあるし。
難しいですね。
ね、やっぱり。そしたらさ、このね、君らはその共働きかどうかでどう思う。先生、僕トルコ行った時にね、
はい、
トルコは本当にね、ほとんどの女性が基本的に専業主婦。やっぱりそういう文化だから、まあ、女の人は基本的に働かない、
はい、
女の人もそれを望んでる、男の人もそれを望んでるから、すごいやっぱりもうほとんどあの専業主婦の割がものすごい高いよね。君らはどう思う、そのね、まあ共働きなのかそうじゃないのか、まあ、あるいは場合によってはさ、男は紐っていうパターンもあるかもしれない。そういうパターンもあるかもしれないさ。そういうパターンも僕の知り合いでもいるからね。これ どういうパターンが君らの理想っていうか希望か。
希望は、まあ、紐はちょっとあり
まあ小沢は大丈夫で仕事できるから、
話として、
うん、
でも相手の方によりますね。その
相手の方
に仕事をしたくて、やっぱなんかやりたいっていう人だったらすごいいいと思うんですけど、
うん、
まあ、専業主婦がいいっていうなら、
うん、
その人次第ですね。
その人次第、
はい。
まあ、専業主婦じゃなかったら、でも家事はもう完全に分担しないとね。
はい、そうですね。
そういうふうになると思うんだけど、はい、要するに相手次第と、
はい、
自分はどっちでもいいってことね、
はい。
まあ、それは簡単に選べない。
なんか働いてる方、人の方がなんか魅力に感じると思いますね、
女性が。
はい、頑張ってる姿が
そんなこと言うとさ、これ聞いてる人の
女性の半分、全員が聞いてんの。この間もこんな
聞いてる人のさ、女性の半分を敵に回す危険性はある
よ、ね、働いてない人は魅力的じゃないの。
じゃなくて、なんか目標を持ってるなんか感じがすごい
あ
いいかなとは思います。
なるほど、
はい。
私は、親が、
うん、
あの母が専業主婦なので、
うん、
それを見て育ってるんで、
うん、
なんか専業主婦になりたいです、
う
ん、
なるほど。
働きたくない
です。働きたくない、
は
い、
逆だ。俺とその親が
共
働き、お母さんもね、働かれてるから、それもあるよね、やっぱりそういう ね見てるから、
はい、
それでやっぱりその幸せそうな感じに見えたら、
はい、
その方がいいかなと思うし、
うん、
ね、親の姿を見てたら自分だって同じことできるからな、
はい、
うん、これ難しいもんだよね、一概に言えないから。
まあでも共働きするっ やっぱおばあちゃんとおじいちゃんが、うん、あの2世帯でいたんで、まあ、できたっていう。
それもあるわね、
はい、
うん、やっぱ子供がいたりしたらね、ね、難しいし、
はい、
うん、そしたら本山さんとしてはさじゃあまあもし仮に結婚したらまあ仕事辞めたいと。
辞めたいです
ね。そしたらやっぱ稼いでる人が結婚しないと。これはやっぱり男としては悩みどころだな。
悩みどころです
ね。
ね、はい、
うん、まあ、難しいよこれね、うん。まあでも分かんない。やってみないと分かんないしね。仕事もね、やってみないと分かんないから。うんうん、まあな、どうなんだろう。一般的にはどうなんだろうね。これ一般論では言えないか。一般的な傾向としては。そうですね、どっちがね多いとかそれは言えない。
はい。どっちが多いんですかね。
分からないね。
でも共働きが増えてはきてるね。
うんうん。
そうだろうね。まあ、女の人のその希望としてはどっちが多いんだろうね。その専業主婦になりたいっていう人と、でもやっぱり自分がね、やっぱり働きたいっていう人と。
最近よく聞くのは専業主婦になってちょっとパートしたいみたいな感じ
がある。ああ、そういうパターンね、うん、
職種による気がします。あ、国家資格とか取ってる職種だとずっと働きたいっていう子が多い気がします。
あ、そうな
んだ、ね、看護師とか
は、ね、
辞めたくないって言ってます、
うん、あ、そういう人もいるんだ。うん、まあ、それはそれでやりがいはあるんだろうね、うん、きっとね、自分が資格持ってやってるから、うん、なるほどねそう、他にじゃあ君らはどういうことやりたいの？その、まあ、まあ結婚はしたいと、
はい、
ね、ちょっと自分の将来のこと考えてもらうからね、はい、まあ、結婚はそれは君らできるだ、別にそんな別に絶対できるけど、はい、相手はどういう人がいいのじゃ
相手
これはどう、これまた思い通りにはいかないっていうかさ、自分の理想通り行くかどうかはね別にしといて、
はい、
それはどういうタイプがいいの？
どういうタイプ？どういうタイ
プ好き？いや
これ一概に言えない。
いや、どういう面です
か？わからない、
わからない
これはやっぱり人間ってやっぱりタイミングといろんなこと巡り合わせがあるからさ、わからないよ本当にね、うん、
でもやっぱ結婚する人はやっぱちょっと家庭的な答えですね
まあそれ普通の答え方だよね。
そうですね、
うん、それはまあなんとなく気持ちはわかるけど、うん、家庭的なね、
はい、
よくあるパターンの答えだけどさ。
そうですね、
うん、そうすると茂田さんはどう？
怒らない人。
あ、怒らない人。
なんか人をちゃんと人の意見だと思って受け入れられる人がいい。自分と意見が違ったら切れるとか
は。ああ、そういうこと。
そういう人っていいのかな。いる？
切れる人ですか？いると思いますか？強制してくるような人ですか？
あ、
怒って、
うん、
まあね、確かにね、これは難しい問題だね、これね。
難しいですね、うん、どういう方がいい、
ね、自分の理想通りなかなかいかないからな
そうですね、
うん、分からない、これはな、お互い様だから。
彼女とはちょっと違う。
タイミング
だね。彼女とは違う。
うん。
そういうもんですかね。
そうですか。
そうですね。なかなかあんまり喋れないですね。ここでは。
まあ、これ最近本当にさ、このラジオがさ、もう恋愛相談室みたいななってきたな、なんでか知らないけどさ、
相談した方がいいのか。
いやいや、こんなん相談されてもさ、わからないから、これ個別の問題だからね。
そうですね、
うん、これはもうなんかなるようにしかならないんだよ、人間はさ。そうか、まあな。
じゃあ逆に先生はどういう方が？
わからない、僕もそれはさ、
いいよ
だってこんなん本当にさ、もうタイミングとさ、ええんじゃん。
そうですね、
うん、わからないよ、
わからないです
、うん、それはこればっかりわからない、うん、いろんな例があるしな。
そう
です、うん、まあね、まあ君らもまあ、君らはまあいろいろ何でもできるでしょ、若い頃ねいろんな出会いもあるだろうしそうだね。そうか、じゃあまあ、じゃあ君らの、まあ、まあ夢としてはじゃあその、まあそういう家庭を持って、
うん、
幸せに暮らすっていう、まあそういうことになるな。
うん、先生の夢は何ですか今？
にやっぱりね、まあ、僕基本的に機嫌よく生きてるんですよ。だからなんか、自分がやっぱり、まあ優れた建築を作ることに関わるっていうことと、自分が面白いものを生み出して、まあ面白いことを考えて生み出して、それを形にしていくっていう、すごく漠然としてるんだけど、そういうことになるな。僕ずっとやってることはもう本当にみんなの大学今4年生とか3年生とかですよ、その時と変わんない。本当にやってること変わんない。まあそれをずっとできるのはまあまあ良かったなとも思うし、まあ若者の時はがむしゃらにやったらいいかなっていうふうに思うけど、なんかみんなで盛り上がれるのが一番いいかなと思うけどな。
そうですね、
だから建築はそういうところがいいんじゃない、なんか、はい、一人一人の個別の孤独な作業ではないから、うん、まあ、そういう職業もあるけど、みんなで盛り上がって何かやれたらいいかなと思うし、新しいことをなんかこう年齢重ねてもね、勉強できたりしたらすごい面白い、なんかこうそれはなんかこう面白い。だから新しいことにチャレンジしていったら面白いなと思う。君らも全然若いものだし、いや僕だからそのトルコ行く時トルコ語ゼロから勉強したりとか、あと経営の勉強とかね、経済学の勉強とかちょっとしたりして、なんかそれはすごくね新鮮で面白かったし、いろいろ見聞きして触れたら面白いよね、なんかね。あとは僕なんかあの大学と事務所を行き来してるから、本当に東京の都心をよく散歩することが多くて、なんか夜とかにね、あの東京の都心ってすごく面白いところがいっぱいあるから、なんか夜東京の丸の内とか皇居の近辺を散歩してたらすごく面白いね。なんかね人が多いんだよ本当に。夜例えば皇居の周りをあのランニングしてる人たちもすごく多いし、サラリーマンの人たちで、あの都市と、なんていうか都会って本当になんかいろんな活動がなされてるんだなと思うしね。なんかあの知り合いの建築家の人が本当になんか東京にいるっていうことはすごいことだって言ってる人がいたけど、なんかやっぱりいろいろ面白いね。どう思う、まあ、君らもね、まあ、君らは別に全然そんな都心からすごく離れたところに住んでたわけではないと思うけど、なんかそれどう思う、そのね、まあ、大学が、まあ、今僕らいるあるところね、いるところは世田谷にありますけど、こう街をいろいろ見てたりしたらさ、どんなふうに思う。
でも路地とか行っても、自分住んでるとこは本当に暗くて誰もいない感じなんですけど、路地に行ってもなんか人とかがすごい通ってて、一回あのゼミナル本調査した時、
あ、そうだね、それやってたもんね、赤坂行ったりとか、どうだった、
何回も行ったんですけど、やっぱいろんな路地とか入ってていっぱい人がいたし、いろんなショップがあるし、
面白いよね、
はい。
なんかさ、赤坂のあたりも僕もよく行ったから分かるけど、普通に歩いてていろんな人たちがなんかこう街のね、例えばサラリーマンとか OL の人たちがいっぱいいろいろっていうのを見るだけでもなんか面白いなと思うことあるよね。なんかでフラッとさ歩いてたらなんか面白そうなカフェがあったりとか、まあやっぱりだから東京って面白いなと思うよね。でいろんな活動をやってるのね、本当になんかこういろんなレベルでのサークルとかコミュニティがいっぱいあって、なんか僕があのこの間ね、あのミートアップって知ってる、なんかミートアップって知ってる
同じ趣味の
人、そうよく知ってるね、なんかね、そういうのがあるの。そこで例えばまさにインターナショナルパーティーとか、外国人が来たりとかね、僕そういうのでちょっとなんかあの外国の人と話したりしたことがあったんだけど、なんか普通になんか誰でもいるっていうか、だからなんか東京ってすごいなと思うことある。まあ、君らもなんか社会人になったらいろいろそういうのをなんかねサークル活動とかやってみたらいいかもしれないけど、
なかなか会社以外でそういう活動ってできるのかな。
できる、絶対できる、それは今の時代は絶対できる、多分どの会社に入ってもできると思う。君らなんか新しくさ、新しくやってみたいことってなんかない、これからチャレンジしてみたいっていうかさ。
新しく、
まあ、建築のことはいろいろ君ら一通りやってると思うけどね、学生としてさ、
はい、
ある程度やってる方だと思うけど、新しくこういうことやってみたいとかさ、チャレンジしてみたいとかさ、そういうのない。特にない。やっぱりね、女の人の方がね、そういうの多いよ、多分多いと思う。あの 要するにこうなんていうかな、カルチャーセンターみたいなところにいろいろ行く人は、うん、女の人の方が多い、うん、まあ年配の人の方が多いんだけどね、特にね、
うん、あでもあれですね、すごいでかいことあれなんですけど、うん、社会人になる前に海外は行ってみたいです、ね、
ああ行ったことないの？
行ったことないです。
ああそうなの？
ないです、うん、
まあ一回ぐらい行ってみてもな、
はい、
うん、それはやっぱり初めて行ったらすごく面白いわ。
面白いです、
うん、もう全然違うから、うん、それはなんかこう飛行機に乗るじゃんか、
はい、
それでこう飛んで違う国に着いた瞬間に全く別の場所だなってすごく実感するんで、まあ、大体大陸が多いじゃん、日本は島国だから、はい、まあ、ヨーロッパとかね、どっか、まあどこでもいいんだけど、その向こうの大陸に着いたらさ、大陸だなって感じるんだよね、なんか、
はい、
うん、その感動ってあるな、なんか、うん、近場から行くのが練習問題っていうか初心者にとってはいいけどね、
はい、
うん、まあ今ちょっと危ない場所とかもあるからさ、
そうです、
うん、だからまあ、うん、近場で行くんだったらやっぱりアジアの、まあ僕も全部行ってはないけど、まあおすすめはだからそのタイとか台湾はすごい行きやすい、近いし、まあ比較的安いし、一番日本に近いのは台湾、台湾はすごいもう似てる、うん、あの日本人と気質も似てるし、あの新幹線とか全部その日本の商社が入って作ってるからね、ほとんど同じで、みんな結構人も穏やかだし、食べるものも美味しいから、ものすごく日本に近く感じるのは台湾だった、
うん、
でもなんかすごく面白いのはなんか、まあ、バンコクなんだけど、タイのね、バンコクはもう何でもありの世界だから面白いんだけど、あとはまあ観光地としてすごく有名で、かつ行って割と短期間で楽しめるのはやっぱバリだよね、うん、バリは結構、うん、まあそんなに高くないし、で一番簡単で楽なのはもう韓国、すごい近いから、うん、すごい近いし、食べるものも近いし、
はい、
まあ、日本語も観光地はある程度通じるから安いし、うん、あとはだからその、まあ、香港でしょ、香港、上海は近い、
うんうん、
それ君らは卒業旅行とかで、まあ、行くことも考えたらいいんじゃないの、
は
い、
そうですね、一回は行ってみたいと思ってます。
あ君らなんかどっかこの国行ってみたいってのある？
シンガポール
ああシンガポール面白いって言うよね、
はい、
うん、まあ、シンガポールも割と近いよね。
あ、そうなんですか、
うん、僕はトランジットでしか行ったことないけど、シンガポールエアラインっていうのはすごい有名で、もうサービスがものすごくいいから評判がすごい高いんだよね、はい、うん、本山さんどう？
もともとあんま行きたくない
行きたくないんだまあな、そういうので別にいいと思うんだまあね、正直なこと言うと、まあ、日本が一番居心地いいかもしれないわ。いろいろ海外行ったら思う。まず食べるものがやっぱり圧倒的にやっぱり日本はすごい。みんな言うもんね。うん、いや昨日僕さ、あのイギリスにね、1年間留学してたっていうね、あの女の人の OL の人と話してて、うん、まあ、持て合わせるのはちょっと年上ぐらいからなんか、そしたらやっぱりね、もうイギリスはまずいって言ってた。食べるものがまずいんだって。うん、美味しくない。
うん、
日本は本当すごいよ、何でもあるんだもん、
はい、そうですね、うん、
でやっぱりね、繊細だから作り方が、なんかやっぱりね、天ぷらとかってさ、もう海外の人やっぱり作れないらしいんだよね。天ぷらっていう文化ないじゃん、はい、あれは本当にすごいっていうか、日本でああいうものを作れるっていうかさ、まあだからやっぱりその食べるもののこう料理が繊細だからすごい、うん、日本は本当、うん、で安いし、でもまあそれを実感する上でために一回行ってみたらいいかもしれないけど、ただまあ面白いけどね、なんか、うん、あの意外とまああえて日本の良くないっていうかデメリットを言うと、やっぱりこうまあみんなそうは実際じゃそうでなくても一見不親切に見えるから、やっぱり海外の人が来てもさ、話しかけられたらさ、みんな焦っちゃうじゃん。
そうですね。
そんなことない？
困ります。
困ります。
話しかけられたことある？
なんか駅とかで聞かれたりします。
そういう時どうすんの？
その時は一緒にいる人がちょっと喋ったんで、うん、任せて
逃げ逃げ逃げたりとか、まあそう思うよね、思っちゃうでしょ、うん、
すいません。
おさどう？
これはあれですね、住んでるところが外国人、
ああそうだよね、
それですごい喋りかけられたとか、うん、ステーションステーションみたいに言われて、えと思ってストレートとか言って指さしてもうそんぐらいなレベル
で、いやでもそれでもいいよね、それでもね、はい、分かってもらったら、
はい、
そうか、まあね確かにねそういうのはあるけど、まあでもちょっとずつ君らも慣れていくかもしれないね。分かったよ、まあちょっとねよもやも話になってしまいましたけどちょっと長くなってしまって申し訳なかったんだけど、じゃあまあねこれからもまあやりたいようにやってください皆さんじゃあこれでちょっと収録終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。